ここからは毎週火曜日お送りしております、台湾在住の片倉よしみさんを迎えしてお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです、片倉さんからね台湾のお話ご紹介していただいております。さあそれでは今週も台湾と今つながっておりますけれど片倉よしみさんご紹介しましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ片倉さんを迎えしましての今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですねちょっと天気の話をしたいんですけどね、はい、ちょっと日本の感覚ではちょっと違うんですけど、はい、実はこの5月っていうのはですね台湾は雨が多いんですよ、でこれ雨が多いってことは何かっていうとこれ梅雨なんですよね。
ああ梅雨、
うん、だから日本よりも1ヶ月ぐらい早く来るってことなんですよね、
はい、
で結構これがね梅雨っていう感覚ではないぐらいの雨が降るんですよ、で結構すごい大雨になったりするんですけどね、ちょうどこの時期にですね、これ日本にもある花なんですけど、ある木があるんですけどね、
はい、
この油霧っていう名前のこの木があるんですよ。霧の仲間なんですけどね、
はい、
でこれがこの4月から5月にこう綺麗な花をつけるんですよ、で一つ一つがねこうすごい小さな花なんで、はい、いわゆる心をときめくような花の綺麗さじゃないんですよね、こう小さい白い花がこう いっぱいこうつくっていう感じなんですけど、
はい、
これがすごくこの4月5月っていうのはこう咲き乱れる時期なんですよ。
あ、そうなんですか。
でも日本でもねこの木はないわけじゃないんですけど、まああんまりこうね知られた木じゃないですよね。でこの花がですね一つ特色があって、ちょうどねこう花が咲いた綺麗な一番綺麗な時にどんどん花が落ちていくんですよ。で数がすごい小さいんだけど数はすごく多いんでね、
はい、
本当その木の下はもう本当に真っ白になっちゃうぐらい花が落ちるんですよ、
はい、
でこれがちょうど今日ぐらいの時ですね、私もちょっと昨日とかちょっと見てきたんですけど、この花がこうひらひらと落ちるんですよね、
はい、
でこれを台湾の人はどうするかっていうと、カメラを構えて長時間動画を録画するわけですよ。でこれ早送りでこうアップして、こう YouTube とかこう SNS にアップするっていうのが流行るんですね、
はい、
で結構ねこの花自体が結構可憐で可愛い感じの花なので、結構やっぱこうモデルさんなんかがねこうこの花をバックにこう写真撮ったりしてるんですよ、でなかなかね魅力的な木なんですけどね、花なんですけど、
はい、
一つ大きな欠点があってですね、このそもそもこの花が落ちるっていうその姿がすごく綺麗だっていうことで、台湾では4月の雪とかね5月の雪とか言うんですよ、
はい、
で台湾の人はもう間違いなく雪に憧れがありますから、なかなか見られないんでね、
はい、
でこう雪っていうものにすごくこう憧れがあるんで、この5月の雪4月の雪って言ってこう親しんでるんですよ、
はい、
ところがここで雨が降るんですよ。
はあ、
でこの梅雨のね、梅雨とは言いながらもこう日本の梅雨ってどっちかというとじとじとこう雨が降りますけど、この台湾の梅雨はやっぱり、ね、結構激しい雨なんですよね、
はい、
そうするとこの雨によって花が落ちちゃうんですよ、意外にこの撮影が難しいっていうね、
は
あ、話があるんですよね、
はい、
で、まあ、天気が綺麗、天気がいい時はねより綺麗に見えるんで天気がいい時に行くのがベストなんですけど、まあ、結構この雨が降っちゃってなんか突然なんかその旬が終わっちゃったりするんですよね。
あ、そうなんですね、
でこういうねその、まあ、天気とのこのやり取りは本当難しいですよね台湾ね、
はい、
でこの、まあ、油霧という花なんですけど、まあ、こうすごくねたくさんあるんですよこの台湾にね、特に台湾の北部にたくさんあるんですけど、
はい、
この油霧の歴史っていうのが実は非常に浅いんですよね、
はい、
すごくみんなに親しまれてるんで、もともと原生の木なのかなと思ったらそうじゃないんですよ、これ。
あ、違うんですか。
実はこの木は、戦前ね、こう日本統治時代に日本人が持ち込んだものなんですよね。で、しかもこれ日本から持ち込んだんじゃなくて、南方から持ち込んでるんですよ。
はい。
で、特に戦時中にですね、この油切りっていう名前ですから、まあ、霧の花ってこと分かると思うんですけど、あの油切りという名のごとく油が取れるんですよね。
あ、
で、これを目的に油を取ることと、あともう一つは木材としてのこう需要をね、満たすために植林されたんですよね。で、これが増えていったんですよ。で、結構台湾ってこういうのが多くて、あの、もともと台湾自体がね、こう緑の豊かな、こう、島なんですけども、
はい、
日本人がこう持ち込んだものが定着して、今台湾のものになってるっていうのが結構多いんですよね。うん。で、幸いこの油切りとかっていうのは、あんまりこう自然、他のね、こう動植物をこう、いじめたりしない植物なので、
はい、
なんかうまくこう、定着してってるんですけど、まあ、あんまりこういう歴史はね、逆にこう、台湾の人でもあんまり知らなかったりするんですよね。
はい。
で、この戦時中に実は台湾ってどういう位置づけにあったかって話をちょっとしたいんですけども、あの、この油切りのみならずですね、あの、日本ってと、あの、戦争の時にですね、こう、インドネシアとかとすごいこう、つながりがあったんですよ。
はい。
で、インドネシアって当時オランダが植民地にしてましたよね。で、オランダ領の、まあ、インドネシアから、こういろんなものをこう輸入してた。
はい。
で、例えばどんなものがあるかって、まず原油がそうですよね。石油。
はい。
ね。石油だとか、あと、まあ、天然ガスもありましたし、
はい。
あとはちょっと身近なところで言うと、カカオ豆とかね。
カカオ豆。はい。
うん。あと、パーム油とかね。
ええ。
もういろんなものを輸入してたんですよ。
はい。
ところがこれ、オランダも、その、オランダ、ドイツと戦争してますから、当然、ドイツと組んでいた日本と戦争相手国になるわけですよね。
はい。
で、あの、日本はこのオランダ領インドネシアのこの交易が切れたことがすごく日本を追い詰めることになるんですよ。
はい。
そして、まあ追い詰められていって、まあ太平洋戦争になるんですけど、で、実はインドネシアに日本を攻めてるんですよね。昭和17年の5月21日に実は日本軍ってインドネシアを攻めてるんですよ。
はい。
で、実はこの、まあ、攻めて占領する、まああっという間に占領しちゃうんですよね。で、どうしたかっていうと、オランダ人って人口9万人ぐらいしかいないんですよ、インドネシアに。
はい。
だから、あの、日本軍が攻めていったら、もうあっという間にやられちゃうんですよね。で、まあ、その一時的に日本が、まあ、インドネシアの歴史に絡むことになるんですけど、この時にいろんな植物とかを、まあ、日本に持ち込もうとしたんですよ。
はい。
ところが気候が違いますよね。で、日本に同じものを植えても絶対育たないわけですよ。
はい。
そこで目をつけられたのが台湾だったんですよね。
ええ、
台湾ってよく見るとこれインドネシアと日本の間ぐらいにありますよね。
はい、そうですね。
だから、まあ南にありますよね。だから台湾の特に南部だったら、その台湾、あ、そのインドネシアのこの熱帯性の植物とかを植えることができるんじゃないかと考えたんですよ。そして一番話題になったものは何かっていうと、逆にこれ何だと思います？
なんか食べ物ですかね。
うん、まあ食べ物ですね。あの、コーヒー豆とカカオ豆だったんですよ。だから、その戦争が始まった後、もうそれこそ昭和10年頃から20年までのこの10年間の間だけで、
はい、
その実は台湾産のコーヒーと台湾産のチョコレートが結構作られたんですよ。
できたんですか。
はい。で、ただこれ わずか10年ぐらいですから、まあ、あっという間に終わっちゃうわけですよね。
はい。
で、戦後もですね、こう台湾と日本が切れて、関係が切れてしまって、日本人は戦争に負けて台湾を放棄しますよね。
はい。
で、その後、まあ、すごく厳しい、経済的にもね、混乱する時代があったりして、日本人が手掛けたコーヒーだとか、そのカカオ豆っていうのは、なくなっちゃうんですよ。で、なくなってしまったんですけど、実はこれなくなるって言っても、植物なくなるわけじゃないですよね。
そうですね。
だからこう、誰も注目しなかったけども、こう、定着してたんですよ。
はい。
この日本人が持ち込んだ植物がね。
ええ。
で、これがここ15年ぐらいで注目されるようになって、
へ
え。今、台湾産のチョコレートってすごく高くて、高いんですけど、値段ね。はい。美味しいんですよ。
へ
え。で、しかもコーヒーなんかも、こう、普通に台湾産のコーヒーってあるんですよね。
はい、あるんですか。ね、
うん、だからこの戦時中に日本人が持ち込んだものが、そのずっと忘れられていたの、いたわけなんですけど、
はい、
これがここ15年、20年の間に再び脚光を浴びて改良されて、今、 台湾を代表する産物になりつつあるっていうのはちょっと面白いですよね。
残ってたんです。代々つながっていたということなんですね。
そうですね。やっぱりね、こういうのを見ると、やっぱ台湾の植生っていうのがすごくね、
はい、
独特だってこと分かりますよね。これ、気候とか雨の量だけじゃないんですよ。やっぱ土とかね。
全部滑ってってことですね。
うん。土とかもやっぱりすごくいい土なので、こう定着していくんですよね。
はい。
で、ちょっと知られざる話ですけど、このコーヒー豆とかカカオ豆の他に、もう一つ、インドネシアから持ち込まれて台湾で本気で栽培しようとしていたものがあったんですよね。
はい。
で、これはね、ちょっと今の日本人の感覚にはあんまりないものなんですけど、マラリアって病気ありますよね。
はい。
で、マラリアっていうのは、こう、蚊が媒介する、病気なんですけど、このマラリアが、まあ、やっぱり東南アジア方面すごく多いわけですよ。
はい。
で、台湾も一番恐れられていた病気は、マラリアだったんですよね。
はい。
で、これの特効薬だった、このキニーネってあるんですよね。で、このキニーネの葉っぱっていうのを、もうキニーネっていうその薬を作る原料になるキナっていう植物があるんですけど、
はい、
このキナもインドネシアから買ってたんですよ。で、インドネシアがオランダ領で、日本とオランダが戦争したことによって、断絶しちゃいますから、
はい、
ここでやっぱキナの葉っぱも台湾に持ち込まれたんですよ。で、まあ、残念ながらキナの葉っぱっていうのはね、こう、戦後もあんま注目されることなく、そんなに大きな産業になってないんですけど、台湾の南部の方に行くと、その戦前に日本人が持ち込んだこのキナの葉っていうのがね、今でも根付いてるんですよね。で、こういう中で、その油切りだとか、こういった木材なんかがね、結構、木材なんかも、ね、日本すごい輸入してたので、これをやっぱ木を持ち込んで、まあ、台湾でね、定着させて、そういう生産していたっていう話なんですよね。
本当、片岡さん、本当、台湾の緑は、本当なんかこう、すごいなっていうような感じの迫力がありますよね、緑がね。
そうですね。でね、これ、台湾ね、ご旅行された方はわかると思うんですけど、台湾ってね、植物っていうか植生が一つじゃないんですよ。
はい。
これ、まあ、これちょっと一回また改めてお話した方がいいと思うんですけど、はい、北と南で全然違うんですね、
植物。違うんですか。
で、例えば北の方に行くと、シダ植物がたくさん見られるんですけど、
はい。
南は全然ないですからね。
あ、シダ植物ないんですか。
で、シダ植物の台湾って決して大きくないですよね、島として。
そうですね。
北海道の半分以下ですからね。で、この台湾って決して大きくない島なんですけど、この北の方半分にしかシダ植物って生えてなくて、そこにあるシダ植物の数、そのシダ植物の種類がカナダと同じぐらいあるんですよね。
すごい。
だからもうとんでもない種類がたくさんあるってことですよね。
本当ですね。
うん、だから本当に、この北と南で全然植生違うので、でだから鳥とかね、
はい、
虫とか見てるとやっぱり全然違うんですよ、北と南で。例えばクワガタなんかはやっぱり南の方が好きなんですよね。
はい、
クワガタカブトムシってなるとこうもう南の方だし、
南
部の方に。で、蝶々とか鳥なんかも完全に住む場所分かれてますよね。
はあ、
うん、まあ、特に蝶はその蜜を吸うね、花の種類が違いますから。
はい。あ、そうですね。うん、
だから、こう本当に北と南で違うんですよね。
じゃあ、生息しているその植物のあれによってまたそのね、捕食する動物たちも変わってくるみたいな感じなんですね、生活する。
そうですね。で、おまけにね、山の高いところは高山性植物ですし。
はい。
あと以前ね、お話した宝庫島、宝庫島って言うんですけど、
はい、
台湾海峡に浮かぶ島なんかは、年間降水量が台北の6分の1くらいしかないですからね。ほとんど砂漠に近いぐらいの気候なんですよ。
はい、
でそうなると今度はね、こう、雨が少ないので、こう、いわゆる普通の植物育たないんですよね。だからサボテンだとか、
はい、
ああいうのがよく見られるとかね。
は
で、サボテンなんかは逆に言うと台湾本島ではほとんど全く見ないですから。で、ボーコ島に行くと今度サボテンばっかりなんですよ。で、そういう植物なんかも本当に面白いですよね。
面白いですよね。
だこうやってね、こう小さな島ですけど、本当にね、いろんな植生だとか動植物ね、うん、いますよね。
そうですね。まあその中でも、片岡さんね、今日ご紹介していただきましたけど、油切りね、こちらも綺麗なお花なんですね。そうしましたら、
そうですね。だからまあ意外なところで日本が絡んでたりするとかね、また面白いところですよね。
はい、 今週の台湾エクスプレスをお送りしました。台湾つないで片倉さんにお話ご紹介していただきました。台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。